スイコ太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形
さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言ですね、僕大好きな名言で、数学者の岡清の名言なんです。
はい、岡清、
伝説の数学者っていうね、数学上で、僕は数学得意じゃないからどんな問題なのか詳しく言えないんだけど、数学上で海を歩いて渡るっていうぐらい難易度が高いと言われた、数学上の3つの大問題を、謎なかなか解けなかった問題があるんです、それを3つ全て解決した、世界に衝撃を与えた伝説の数学者が日本にいるんです。
へ、
もうだいぶ前に亡くなられてるんですが、数学者のね、岡清さんっていう伝説の数学者なんです、もう世界中が震撼したもう驚きの天才数学者なんですね。で、彼がですね、言った言葉、これね、僕の今度10月に出るですね、恋人がいなくてもワクワクできる人の考え方というね、常識を疑うことから始めようという本が文庫化になりまして、そこに載ってるんですが、その文庫をね、買ってくださいという話なんですね。
早いんじゃないですかね。それまだ言わなくていい話で。出ますよ
で。下心は先に言いましょう。下心は。
下心は
明らかにしましょう。
先に、私はこういう思いで今から語りますと。
下心は明らかにしたい。
感じてもらうだけでいいんじゃないかと思うんですけど、先に言う。
はい。それが翡翠スタイルです。
なるほどね。それでも切らずに聞いてくださる方。
下心を先に言って、その後すがすがしい気持ちでこの名言を、だって、岡清ですから、天才に対して失礼ですから、やっぱり下心先に伝えて、もすがすがしい気持ちになってから岡清さんの名言をすがすがしい心で言いたいわけですね。
なるほど。
そのすがすがしい心にふさわしい名言なんですよ。
そのためにわざわざこの下心も言ってしまっている。
もう言って楽になって、心も今僕下心言ったから、もうそれ以上の下心ないから、
どう捉えても大丈夫っていう素晴らしい、めちゃめちゃ言い訳がつながったようなこれを踏まえて、さぞいいよ、ね、着地点に行ってくださいね。
ちなみにね、岡清って、数学をね、もちろん研究してたんだけど、数学を研究するために、数学のね、誰も解いたことのない問題に挑戦していくわけです。で、答えがある数学を勉強していくんじゃなくて、数学界の中で、世界で誰一人解いたことのない問題をね、岡清さんは最終的に3つも解決しちゃったんだけど、その誰も解いたことのない回答を出すにあたって、数学だけを研究していたのではダメだって気づいて、あることを研究し始めるんです。
何ですかね。
数学を極めるためです。数学を極めるために、数学だけ研究してたのはダメだって気づいて、何の研究始めたかっていうと、松尾芭蕉の研究から入っていくんです。
へえ、なんか国語かなぐらいは思ったんですけど、そういうピンポイントの。
それ国語って思う時点でかなり素晴らしい観察してますね。
よくね、でもほら、問題の意味がわかるかどうかが大事とか、解く意味とか、これにこう裏に、思ってる先生の意図を汲み取ろうぐらいの変なあるじゃないですか。それでも松尾芭蕉っていうところにピンポイントの、
数学というのは、紐解くには、宇宙の真理を紐解くこととイコールなわけですよ。
で
宇宙の真理を紐解いていくっていうのは、その自然界に咲く一輪のスミレを美しいと思う心が、宇宙を紐解く鍵になるって考えたわけですよ。
数学者の方が。
数学者の方が。だって数学ってこの宇宙の存続している宇宙の法則のことですから、うんうん、宇宙の法則を紐解いていくためには一輪のスミレを美しいと思う心を持ってないと宇宙の美しさを感じきれない、宇宙のルールを感じきれない、宇宙の本質を感じきれない。だからその情緒を、宇宙の美しさを感じ取れる情緒をまず身につけていかないことにはこの宇宙の神秘を解き明かせない。そう考えて松尾芭蕉の研究から入ってくるんですよ。
うわー、なんかすごく遠回りのようだけれど、ね、
もうあの学校の先生にこれ知られたら、うん、おバカさんってあなたおバカって言われちゃうぐらい遠回りです、
うん、だっていきなり真逆ですよね。あるんです、数字っていう感覚と
本当に、ね、
世界観を情緒を味わう。
で京都にですね、うん、岡清の、うん、その試作する時のね、うん、散歩道と言われてる、うん、岡清の散歩道と言われてるところがあるんですよ。そこをね、うん、やっぱりね、うん、歩いてほしい。この話を聞いて、何回か行きましたので、歩きましたけど、ねはい、ここ岡清がそのこの世界の美しさを紐解こうとして歩いたのかっていう、うん、そこの散歩道に自分の好きな本を持ってって、うん、まあ、好きな本っていうか詩集ね、誰かの詩集を持ってって味わってほしいね、
へ
ー、松尾芭蕉でもいいけど、
うん
うん、
ハイネとか、
うん、ハイネね、まあ、僕も、
はい、よく読んで、ね、
僕は読んでないけど
刺繍、
うん、
これでで
そんなですね、あの岡清さんがですね、はい、がですね言っている言葉がですね、はい、名言ですね今日の、
うんうんうん、
私は数学を学ぶ、うん、私はもう一回言いますね、
はい、何を間違えちゃったんですかね。
私は数学を学ぶ喜びを食べて生きている。
へえ。なんか文学的。
数学を学ぶ喜びを、岡清はご飯を食べて生きてたわけじゃないんですよ。
へ、
数学という学ぶ喜びを食べて生きているっていうね。もうその数学を研究する宇宙の美しさを解明することは岡清にとって。何よりの喜びだったんですよね。
へー、不思議ですね、数字にこう向かい合って、うん、とことん頭の中数字だらけの人かと思うと、うん、この方が出る言葉がこんなに文学的な優しさに満ちているという。
そう、だって宇宙紐解くためには宇宙の美しさを感じれる情緒が必要だって、うん、そこから入ってる人ですから、もう言葉にも名言にも情緒があって、
へ
もうご飯を食べて生きてるんじゃなくて、うん、数学を学ぶ喜びを食べて生きている。
素敵なんかとっても素敵。この人は本も書いてらっしゃるんですか。
あ、書いてます書いてます。いや、読んでほしいですね。
それ数字ばっかり書いてあるわけじゃなくて、
もう 岡清の本もおすすめで、僕は大学時代読みましたね。
へ、
で岡清の、うん、メガネがすごく特徴的で、うん、岡清モデルのメガネも買ったぐらいですね、はい、僕は。
やっぱそうなりたいとか。
そうですね。
ちょっと、
岡清の、過去世岡清じゃない、岡清で会ってくれって願ったことさえあります。
いつも行動早いですよね。すぐそれに、身につけるものから入るという。ああ、でも素敵ですね、はい、こういう方がいらっしゃるっていうのは全く知らなかったので。これ分かる方はすごいあーって感じですか、それとも、はい、やっぱり本文学的にいる人から。
あ、まあ、岡清はまあ有名ですけどね。で、その自分の喜びに、うん、やっぱりその自分の喜びに素直になることを、うん、やっぱり大切にしていく、うん、くことってすごく大事で、
うん、
僕はそのあるデザイナーさんの文章を読んだ時ね、はい、インタビューで、まだそのデザイナーさんブレイクする前だったんだけど、うん、30年ぐらい前かな、うんうん、20年前かな、うんうん、あ、20年前だ20年前にたまたま雑誌でインタビューを読んで、うん、 その、あの彼は当時その写真非公開で活動してたので、うん、もう文章しか載ってなかったんだけど、うん、やっぱり美しさを感じたんですよ。へー、言葉の節々から、
うん、
でその彼の作る服を見てみたいと思って、うん、洋服屋さんにね、はい、行って、うん、ジャケットに袖を通したら、うん、めちゃくちゃ感動して、うん、でジャケットがね15万ぐらいだったのかな、
うんうんうん、
で当時僕お小遣い3万円の男でしたから、うんうん、サラリーマンでおかみさんからのお小遣い3万円でやりくりしてましたから、うん、買えないわけですよ、
はい、
でもあまりにも美しすぎて、それまで僕服に興味なかったんですよ。服に興味なかったんだけど、たまたまそのインタビュー読んだ時に服に興味があったんじゃなくて、うん、この人の作るものを着てみたいと思ったんですね、うん、見てみたい、
きっかけは言葉だったっていう、
言葉だったんですよ。
わ
で行ってみたら、うん、服袖を通してみたら美しいと思って、うんうん、でかみさんにすぐ電話して、はい、一生のお願いだから買いたいジャケットがあって15万くれって言ったんですよ、うん、貸してくれって、
うんうん
うん、あと何寝ぼけたこと言ってんのって言ってで僕は
一生のお願いけんもろろ
一生のお願いは 0.03 秒ぐらいで却下されたんですよ。で僕はそこから禁煙を決意して、
はい、
1日3箱タバコ吸ってましたから、
うんうんうん、
2、3箱吸ってましたから、うん、禁煙をそこから禁煙して禁煙成功してね、最終的にタバコ吸わないでお金15万貯めたんですよ。
素晴らしい。タバコは吸わないことでいけたわけですね、うん、でもそこまで我慢できたという、
うん、そうです。最終的に禁煙できたんですけど、うんうん、まあでもその次行った時にはもうその服は売り切れてたんですけどね。
はい、わ
でもそれから買うお金はなかったけど、うん、その毎週1回その服屋さんに通ってたんですね、うん、でそれは僕にとっては美を見に行く美術館のような気持ちで、はい、買わないのに買えないのに毎週行ってたんですよ、
うん、
でやっぱりそれは自分の美しいという気持ちを満たすために、うん、その自分の美しく感じ、あ、この人の作る、僕の場合は服だったけど、うん、美しいと思って感じたことをやっぱりそこに、うん、そのそこに行動をね、うん、その毎週買わないのに通いに行ったっていう、うん、その美しさに対するその姿勢が、うん、あ、俺を作ってくれたんだなっていうのはね、うん、すごい感じましたね。
その人の言葉の美しさが形になって、はい、人の喜ばすものになってるわけですもんね、
はい、
その体験。
そうですね。で、その方ですね、はい、宮下隆博さんというかデザイナーさんなんだけど、はい、その後も大ブレイクして、
うん、
なんとですね、うん、服屋さんに入るのに整理券が配られて、うん、その整理券があっという間になくなるから、うん、それお店に入れる権利の整理券なんです、
うんうんうん、
でその整理券があっという間になくなっちゃうから、うん、整理券が1万円とか1万5千円で売られるぐらいに
本来整理券だから整理するためのあの作業するための
お店に入れる権利が1万円で売られるようなとこまで行って大行列になって、うん、でパリコレでデビューして、うん、で解散するっていうね、うん、もう伝説となったナンバーナインというブランドで、まあそのブランド今あるんだけど、うん、まだ今もあるんだけども、うん、宮下さんはタッチ、それ以来タッチしてないんですね、うん、で今はソロイストっていうブランドに変わってるんだけど、はい、でこの前その今ねアメリカの、うん、男の子たちが、うん、その当時の20年前とか15年前の宮下さんの服が再評価されてて、はい、古着でね、すごい取引されてるんです。世界中の。
高そう。
で、高くて、で、日本のね、古着屋さんも宮下さんの10年前、20年前の服のアーカイブを、
うん、
その、フェアをやって、
うんうんうん、
で、僕は当時、パッチワークのシャツ、
うんうん、
確かその当時5万円ぐらいだったんだけど、はい、長袖シャツに5万円って使えないじゃない。お小遣い3万円の時に。欲しいと思ったんだけど、うんうん、買えなかったの、
うん、
で、あったのそれ、うん、僕毎週のように通ってたから見たの、うわーこれ買いたいと思ったけど5万円でね、泣く泣く買わなかったやつが、うん、そのアーカイブフェアで40万円の値段がついてた、 40万円
今軽く買いましょうすぐポーンと
今もね40万だと買えないと思う
あれだいぶ変わってますよ状況
長袖シャツだよ
えあのお小遣い3万からずいぶん違うじゃないですか
違うけど
今はもう
違うけど買えるのは買えるけどさすがにかなり悩む
色違いでも買いましょうセットでえ今こそでしょ
それね40万円だ、
うん、買わない
買わない
なんだろうななんか惜しい気がするななんでこの二の足の踏んでる感じは、買いましたかと思うじゃないですか。変わんない。どういうあの経済事情なん
て。いずれ買えるようになる頑張ろうと思う。
本当ですか。
いずれ40万円の、だってさ、T シャツ40万円ってなかなか買えないよ。
ね、俺買いましたって言ってほしい。今の翡翠さんならいけるでしょ。奥さんに内緒だったら。
それはねちょっと僕ももう一ステージ上に行かないとね
えまだですかまだそろそろ行って
もう一心や陣之助ステージに行かないと買えないねこれ
あの位置に行って
あの位置に行かないと買えない
え、ね、あの宮下さんの俺はこれで買いましたっていうほらなんかね人生の変化がすごく分かって、
はい
はい、T シャツ一枚は40万かっこいい
でもね、
どういう時着る？
世界中で宮下さんのね、10年前、20年前に作った服が、うん、今若い子たちがすごい取引してるのね。うんうん、で、それを見た時に、僕も宮下さんのインタビューを読んで、うん、こういう思いで作ってる人ってどういう服を作るんだろうって興味持ったんだけど、うんうん、で、思いを持って作ってる人の作品って、うん、時空を超えるんだなっていうのが、すごいね、感じた。
うんうん
だから、うん、でもう一つやっぱり僕はその宮下さんっていう服のね美しさにあ俺宮下さんの服の美しさをね感じれる力があったんだ、
うんうんうん、
で、まあ、その後だいぶ世界でブレイクしてますから、うんうん、その宮下さんの美しさをその作品の美しさを服を見ずに、うん、服を直接見ずに宮下さんの言葉だけで感じられて、ね、で、そしてその美しいと思ったことに、うん、毎週一回買わないのに行くっていう行動をしてて、
うんうん
うん、あ、俺って美しいと思える心があって、うん、そしてそこに対して行動をね、
うん、
ちゃんとしてって、これはうまくいくわけだって思いましたね。
うんうん、で、40万買いますか
買いません。あ、正確に言うと買いません、まだ。
あの買いませんなんてそんな言葉じゃないと
買えないですまだ
、あのいつもこの宮下さんの話を聞かせてもらって、うん、聞きたいなと今日聞いてて思ったんですけど、うん、何が宮下さんを作ってると思いますか翡翠さんはもう大ファンとしてでもあるしその世界観も十分感じてて、
うんはい、
宮下さんは何で作られてるというか何が宮下さんをそういう風に作ってるんですかね
わからないあの親しくないから
いや文脈とか服とか感じるものとか
まず一つ圧倒的に言えるのは、はい、服を誰よりも好きっていうことははっきり分かりますけど、
うんうん、
服を誰よりも好き服のことを世界中で一番考えてる世界中で一番服が好きで世界中で一番服のことを考えてるっていうことだけは言えますあとはすごいセンスもあるし、
うん、
で僕最近宮下さんをね16歳の時からの宮下さんを知ってるっていう人と知り合ったんです、
うんうんうん、
で話を聞いたら、うん、宮下くんは、まあ、ちょっと3つ先輩なんですね、うん、宮下で16歳の頃から知ってるそうなんです、うん、で宮下くんは今でいうインフルエンサーで、
うん、
もう当時から着こなしがズバ抜けてたから洋服屋のアルバイトをしてたんだけど、うん、みんな宮下さんの洋服をね、うん、見に学びに行くのに、
うん、
みんな宮下さんの、お店にね、うん、宮下さんの服装を見にね行ってたんだよって、うん、もう16の時からズバ抜けてたんだよって、
うんうんうん、
教えてくれて
へー
そうなんだと
かっこいいですね
だから今で言うインフルエンサーだよね
うわもうまずあの
洋服の店員なのに、
うんうん、
洋服屋さんの店員なのに宮下店員さんの服を見るために、うん、いろんなとこから来てたみたいな16歳で
宮下さんはどうやってその感性を磨いてたんですかね。
ねえ、今度いずれいつかインタビューしてみたいね。
ねえ、そろそろじゃないですか。
そうだね。俺でもね、宮下さんのことになるとね、もう初恋の相手みたいになって、もう何にも喋れなくなるから、あのインタビューができないんですよ。あって、
あまり。
あって言うだけで吐きそうになりますから。 いって言ったらもう命が危なくなったんですけど、うって言った時には死んでるんじゃないかっていう。
危険。
あいうでもう終わっちゃうんじゃないか。
もう会った瞬間の二言で何もやらずに。
もうあいう絵で死んでますね。
どうだったらそれが来れるんですかね。だってこんなに語って、私たちはあの石井さんのおかげで宮下さんのお名前も知り、うん、その熱い思いも十分聞いてますよ。
もうね、
もういていい頃だと思うんですけど、
ね、展示会でね、はい、行かせてもらってるから、宮下先生、宮下さんとねお会いさせてもらう機会ってちょっとあるんだけど、
ね、お礼って感じ、
あの、ね、話せないです。
何でしょうかね、
一言二言
カチカチって感じ、直立不動、
うん、5分喋ったら俺死ぬと思います。本当に。
しかも吐きたくなるって、それは危険な
ようです。吐き気がするぐらい緊張する。
いつになったらそれほどけるんですかね。
でもね、はい、その、やっぱり宮下さんカリスマだから、うんうんうん、その、やっぱり、その、本当にすごい作品っていうのは、人を引きつける力がすごくあるから、やっぱり僕のようなファンっていっぱいいるんですよ。
うんうんうん、
で、その人のたまたま宮下さんをもう長年好きっていう人のインスタを見たときに、はい、まあ、イベントで宮下さんと会ったけど、もう緊張しすぎて吐き気がして喋れなかったって書いてあって、お一緒って思う。一緒、俺もそう。
共通な。
吐き気するよね。
吐き気するよね。緊張感がもういられないっていう感じです。
緊張感がもう、どんなアイドルよりも緊張しますよね。もう井川遥さんと会う以上に緊張すると思います。
それは会ってないけど。
井川さん会ってないけど。
吐き気までいかないかもしれない。
柳ゆりなちゃんとデートする以上に緊張するかもしれない。
それも想像してるんですね。
そうそうそう。もう、柳ゆりなちゃんの大ファンなんですよ。
指名してますけど、今、勝手に。なんか、で、選んでますよ。
もう柳ゆりなちゃんと井川遥さんは大ファンなんだけど、その。なん
か勝手にこう、並べるって、想像の中で。
それ以上に緊張する。
と思うっていう。
緊張しますね。
ねえ、はい、いつかなんか、その、なんていうのかな、緊張せずにやり取りしている石井さんを見たいというか、その瞬間に遭遇したい。
僕に正直、ここだけの話にしてほしいんだけど。
ここだけのって言いながら。
ここだけの話に。はい、僕にとって、神より上の存在なんですよ。神より上の、神より僕を感動させてくれる人なんですよ。
もうなんか、
神より上ですから。
恐れ多すぎて、うん。
神以上に僕のことを感動させてくれてますから。神も相当上ですよ。
そうです。
神も相当上なんですよ。
でも神様は話せる感じがする。
神様だったら、20分はいけるです、ね。神様とのおしゃべりは20分はいけると思います。
どっかで聞いたタイトル。20分はいけるかなと思うけど。20
分はいけるでしょうね。
いやー、すごい。もう、どう、いつかね。
でも、宮下さんは5分以上は無理。
もう、
吐き気がします。
もう、命の危険を感じる。そこまでの人っていう、はい、ね、誰か間接的に伝えてほしい、これをね、
はい、
いつかそこからもう何かが来た時は、
はい、
まあ、いつでも会ってるのにね、
はい、というわけでね、今日ちょっと長くなっちゃいましたから、ちょっと今日のね名言をもう一回、岡清の、はい、私は数学を学ぶ喜びを、あ、ちょっと切り方間違ったね。私は数学を学ぶ喜びを食べて生きている、うん、というわけでした。
はい、
翡翠小太郎と
たっちゃんの We have a dream。
はい、
当時の日に皆さんが楽しみにしてくださっているイベント、はい、いよいよ第3回すごい、
はい、ありがとうございます。
時空フェスとしてやるんですよね。
はい、はい、時空をね、
うん、
変えていこう。
軽くなりましたね。昨年も本当にたくさんの方が来てくださって、
あれ昨年どれぐらい来てくれたんですか。
300人
ね、
しかも1ヶ月で完売。
もうね、うん、やっぱり僕は2020年っていうのを一つ節目に置いてて、うん、
はい、
それはその東京オリンピックでもあるし、うん、日本人が日本の歴史こうなんだよっていうのを初めて世界に示した日本書紀が1300年の区切りを、ちょうど2020年で1300年記念になるんですね、うん、でそれは完全に日本の英知が、うん、を世界に広げる時だよっていうサインなんですよ、
うん、
完全にサインで2020ですよ、
ね、
で一つ僕らはこのタイミングにやっぱり照準合わせて生まれてきてるなっていう感覚すごくあって、うん、
はい、
でやっぱり今縄文のね、うん、ちょうど今日もね、うん、J-WAVE の人がもう縄文の話をずっとしてるわけですよ、う
ん、J-WAVE で、
で縄文のイベントがあったそうなんですよ、うんうんうん、でそのパーソナリティの方がイベントに出てきたので、うん、そのずっと語ってたそうなんですね、うん、でまあそれはその縄文カフェっていうのをね、うんうん、やってる僕の名言ラジオセラピーの、はい、なおちゃんが朝香台という場所で工事っていう、うん、そこをもう縄文カフェっていう方針にね、うん、していくということで、はい、縄文ブームなんですよ彼女は、うん、でもう今日の J-WAVE ずっと縄文の話してた朝って言って縄文が来てるって。でもそれはやっぱり流れで日本の英知をやっぱり復活させていくっていう流れなんですよね、うん、でそので僕はその、うん、もうミスター縄文人と思ってる人がジュン・アマントさんで、うん、はい、まあ、まさに縄文の感性を現代にアップグレードさせる、うん、やっぱり非常にキーマンとなる、うん、ね、縄文の研究をやってるダンサーの方のジュン・アマントさんっていうのが、うん、もう踊りで時空を変えられる人なので、そのジュン・アマントさんがまず時空フェスに来てくれて、
はい、
でパラレルワールド時空研究をですね37年もやってる、うん、もうやりすぎじゃないかと、うん、ではっきり言ってやりすぎですっていう、
ね、
誰か止めてくれっていうぐらい研究してる、
ね、まだパラレルワールド全く知らない頃から
しかもね、はい、年内残り10月11、12で本が2冊も同時期に出るわけですよ、うん、もう勢いに乗ってる時空研究家、うんうん、
といえば
もうね頂上戦士ケルマディックさん、
はい、
そして37年間もね、うんうん、人を喜ばせる、うん、最高のこの最大のエンターテインメントのディズニーを研究して、うん、人をどうやったら喜ばせることができるのか、人をどうやったら感動させることができるのかっていうのを、うん、ディズニーを題材にこれまた35年、うん、36年研究してる、うんうん、研究しすぎじゃないかとい
い加減お母さん怒ってって言ってました。
いい加減やめなさいっていうミスターディズニー、ミスター、うん、ディズニーですよね、うん、ディズニー博士と呼ばれる加賀谷克美さんをお呼びして、うん、あと翡翠小太郎と、
はい、
この4人のね時空王子たちが、うん、自称時空王子
名付けちゃう、
自称時空王子たちがですね、はい、この時代のこの当時のね2019年、はい、2020年カウントダウンですよもう、
うん、
そこに
いよいよですよね、
今必要な日本の英知をですね、うん、決定版で、うん、もうあなたのハートにね、もうど真ん中に、うん、投げ込みます。
投げ込むんです。今もうちょっといい感じでハートにの
ハートにね、うん、もうど真ん中に射抜きますもん、うん、ハート射抜きますもん。
すごいですね。
キュンキュンすると思います。
ああすごいですね。
もうなんせ時空王子たちです
か。うん、時空王子たち、僕も入っている。
時空王子、
うん、自分も入っている。
はい。
はい。実際本当に身をもってそれをやってる人たちですよね、はい、
そうなんですよ、
このメンバー
時空王子です、
はい、
この銀河を変えるために送り込まれた、うん、時空王子です、自称ですけど
自称なぜ格好が必要なのかでもいや何が起きるんだろうっていう、うん、ね、このメンバーの組み合わせによって
何が起きるかは分かってます。
おはい、そうですか。
もうあなたのハートに革命が起きます。
はい、急いでね、本当に、はい、安心してきてね。
何をするかは決まってないけど、何が起きるかだけはもう決まってます。
決まってますよ、
うん。ぶっちゃけ何をするかはまだ決まってないけど、何が起きるかははっきり決まってます。
なんかこの自信満々な感じが、そうですって感じですけど。
いやだって、うん、その4人が集まるっていうのは、はい、もう何にもしなくても、奇跡ですよもう、はい、
本当に、はい、本当に皆さんのためにご用意させてきました。
もうすごい場で、はいはい、ケルマさんがね、うん、そのクリスタルボールとかね、うん、演奏室中で、あと時空を変える舞がですね、
はい、そうです、
もうジュン・アマントさん待ってくれますから、
ね、
その中にしかも7時間ぐらいやるんでしたっけ、8時間ですか、
はい、ね、8時間ひじさんはやると
やりますんで、
はい、やります。
これはもう2020年のその
そ後にも先にもないこの
2019年、まあ、完全に、うんうん、あなたのね英知をインストールする、
うん、
1日ワンデーになるでしょうね。
そうです ですよね、はい、確かにケルマディックさんがクリスタルボール演奏されるだけで軸って変わってっていう、はいはい、それと踊りってものがすごく鍵を握ってるってこと、はい、いっぱい聞いてきました それを目の前でやっちゃうという、はい、うわ
そうですね
楽しみですね何が起きるか
もう今からもうあのスケジュールはね12月22日、はい、何にするか全く決まってませんが日にちだけ押さえてください何が起きるかだけは決まってます
とりあえず席だけ押さえましょう
席だけは
本当にチケットをね、はい、早めに手にしていただくっていう、
はい、あ前回ね1ヶ月でソールドアウトしましたからね、
はい、本当ですよ
お願いします
強調したのは何も決まってませんだけど何が起きるかは決まっている
何が起きるかは決まってます
こんな告知ってあるんですね
はい
はい
だってこれは正直言うとたっちゃんがね思い入れがありすぎてもう何百万とする高いね施設ばっかり見に行ってくるわけですよねでこれは正直言うと僕がやりたいイベントじゃなくて宇宙がやってくれって頼んでるイベントなんですよ、
はい、
もうそれはひしひし感じてて正直言って僕やりたいかって言われるとこれは宇宙に頼まれてるとしか思えないやつだからもうノーって言えないイベントなんですよ
やった
宇宙が絶対やってくれって頼まれてる感がひしひしあってあこれはやるイベントじゃなくてやらせていただくイベントだなっていうのは正直 100% は感じてます、
うん、ねえ、
うん、それはたっちゃんも感じてるかもしれない
ねえなんかこのホールでやってくださいっていうものが準備された感じが、
うん、
はいしかも場所はあのルミネゼロ、うん、ゼロからスタートですよ、
うん、あもう
来てます、ね、
場所言っちゃっていいんですか、
はい、
今仮ってことだね、
いや、
はい、もう決定、
はい
はい、
すごい、
はい、
この皆さんのための場所、
はい、
とにかくでも本当にあのいつも太陽の復活祭っていうのは、
はい、
太陽がゼロになってからスタートすることを、
はい、
これここまで3年こうやってやらせていただくタイミングになって、はい、2019の12月22日は、
はい、
特別の、
はい
意味がありますよね
ありますね
2020を迎えるになったって、はい、石井さんが名付けた日本の夜明け前編、
はいまあ、ぶっちゃけ毎年特別って言いますけどね
日本の夜明けですよいよいようわー来ましたよ
はい、
はい、本当に
はいというわけでねあの今年は12月22日一緒にお祭りしましょう、
うん、
お待ちしてます
はい待ってますよ、はい、ありがとうございます We have a dream この番組はあなたの一歩を応援しますあなたは一人じゃないあなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでしたまた来週
またねバイバイどんな明日を描こう涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる心に灯した光どんな闇も照らすだろうきっとみんな帰ってゆけるよチェンジ始めようもう一度そのままの自分信じることから